説教解放への一歩、マスターこと牧師です。
主にある皆さん、ご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から感謝をいたします。10月第1日曜日は世界生産日、世界宣教を覚える日の礼拝です。世界中のキリスト教会の教派を超えて礼拝で生産を祝います。私たちの歩みは途上にあり、世界には多くの教派が世界中に分かれています。しかしこの日、生産を共にする世界中の教会がキリストにおいて一つであるということを祝いながら一緒に礼拝を捧げる、そういう和解の食卓であり礼拝です。それは神の国の先取りとして、目に見える教会は分かれていますけれども、天にあって主において一つであるということを先取りして祝っています。私たちが信仰と言いますときに、その信じて生きるあり方にはいくつもの多様なあり方があります。違いがあります。その違いのまず大きな点は、生まれたときから与えられた信仰というものがあります。そしてそうではなくて、自分なりに求道と言いましょうか、求めてその先に与えられた場合があると思います。旧約聖書において創世記という一番最初の書物は、いわば父母から与えられた信仰ということについて語っています。イスラエルの神はアブラハム、イサク、ヤコブの神と言われるわけです。それは父母から受け継いできた信仰、神である。ボーンクリスチャンという言い方がありますが、それは生まれながらにしてのクリスチャンということですね。例えばカトリックや聖公会は、生まれてすぐに父母や教会の信仰において洗礼を授ける、幼児洗礼という洗礼式があります。皆様の中にもそうした洗礼式によって信仰を授けられた方々もいらっしゃると思います。そして自覚的に信仰を捉えることができるようになると、献身礼といいまして、固める、信じることを固める礼拝の礼、献身礼というのですが、その学びをして、それから言ってみれば自覚的な信仰としての洗礼を受けるわけです。一方で、救いの出来事ということをはっきりとした自覚的な信仰で言い表し、自分で決意して洗礼を受けることのみを認める教派もあります。例えばバプテストやホーリネス系といわれる福音派の教派などはそういう立場を取っています。ですから、そうした教派には幼児洗礼ということはありません。一方で、そうした教派は信仰を伝えるために子どもたちに対する教育や伝道が盛んです。自分たちの信仰を伝えていくということに力を尽くして、そして子どもたちがそれぞれの自覚的に信仰を告白して洗礼を受けるということを導くわけですね。この教会はいわばその両方の伝統を受け継いでいます。幼児洗礼を受けられた方もいらっしゃいますし、また自覚的に自分自身がその信仰に導かれて洗礼を受けられた方もいらっしゃいます。そしてその両者に共通していることは、いわば救いの経験ということだと思います。今朝から何度かに分けて出エジプト記の中の記事から学んでいきたいと思っています。この出エジプト記といいますのは、旧約聖書の創世記の次に2番目に位置している文書です。共通の経験といいますのは、イスラエルにとって常に帰るべき原点ですね。自分たちは救い出された、神様によって救いの道へと導かれた、そういう民なんだということの原点が ここには記されています。福音書はイエス・キリストの救いの言葉や行いが記されていますが、実はこの出エジプト記に基づいて書かれている記事が大変多いんですね。ですから出エジプト記を読んで、それから福音書を読みますと、あ、これはきっと初代の教会の人たちがあの出エジプトのことを思い出しながらイエス様のその活動について伝えているのではないかと思われるところがたくさんあります。最初の創世記でアブラハム、イサク、ヤコブという族長、信仰の先輩たちの物語が記されていました。そのヤコブの息子の中にヨセフという人がいたんですね。このヨセフは11番目の息子だったわけですけれども、その当時は一番末っ子でお父さんに可愛がられていたということもありまして、兄たちの妬みを買って、そしてこともあろうかエジプトに売られてしまった、そういう少年でした。そのヨセフがいろいろな紆余曲折、ジェットコースターのような人生を歩きながらエジプトの地で最初いわば総理大臣にまでなって、そしてエジプトに襲ってきた飢饉、その危機から救出するという出来事が起こっていきます。そして同じようにイスラエルでやはり飢饉に遭っていた自分の兄たち、父のヤコブたちも呼び寄せて、そしてイスラエルの人々は飢饉のところからエジプトの地で生活することができるようになったんですね。それが創世記の50章ぐらいまでのところに書かれている事柄です。そのイスラエルの民、いわば移住者、難民としてエジプトに行った、それがヘブライ人と呼ばれた人たちでした。そのもともとは70人ぐらいで移住したようですけれども、人々はこのエジプトで増え広がって、やがて非常に大きな力を持つようになっていきます。ただそのことに恐れを感じたのはエジプトの国の為政者、ファラオと呼ばれた王であり司っていた人たちです。いつかもしこのイスラエルの人々が反乱を起こすようなことがあったならば、自分たちのその国が覆されてしまうようなことが起こるのではないか、そういう不安に駆られてエジプトの王ファラオ、新しい王朝になったことをきっかけにこのヘブライ人たちを抑圧し、強制労働を課して奴隷として酷使するようになるんですね。そこからイスラエルの苦難が始まっていきます。この出エジプト記といいますのはエクソダスという英語で表記されるんですが、これすごく面白い名前なんですね。エクソダスというふうに言われる最初の、EX のところですが、これは外へという意味です。その後に出てくるホドスというのは道という意味なんです。ですから外への道、脱出する道というその題名です。今エジプトで奴隷として使われているそういう民がそこから外へと脱出していく、それが出エジプト記と呼ばれている書物です。もちろんここでは奴隷として使われていた人々でありますけれども、現代社会に生きる私たちがこの出エジプト記を読むとするなら、私たち自身が果たして囚われているものは何であるのかということをまず考え気づいていくというところから始まるだろうと思います。人は誰でも社会の生活を営んでいくときにいろいろなものに囚われ、またそれが自分の人生になくてはならないと思っているけれども、それ自身の中で抑圧されたり、あるときには重さを感じているという場合があるかもしれません。そういうところから私たちはどのようにして新たな道へ、自分なりに自由への道を歩んでいくのか、それが言ってみれば出エジプト記の大きなテーマになると思います。 このエジプトからの脱出の体験、経験といいますのは、イスラエルの人々にとって歴史上の一つのエピソードに過ぎないというのではなくて、民全体の共通の基盤となる救いの出来事となりました。どのような信仰の在り方をしていたとしても、すべての人に共通しているのは、この神は私のことを救い出された、自分自身の人生を生きるようにと自由へと導き出してくださったのだ、それが救いへの経験、共通の基盤、個人の経験ではなく共同体の経験となっていったのです。そしてイスラエルの民はいろいろな歴史の出来事があるときに、この原点となった出来事に立ち返ってきました。例えば紀元前6世紀新バビロニア帝国によってイスラエルの国が滅ぼされてしまう、捕囚という形で、そして民が、主だった人たちがバビロンへと強制的に移住させられてしまうと、そういう国の危機の時にも彼らを支え導いたのは、この出エジプトの経験であり信頼信仰だったのです。歴史の中で働く信仰ということを導いてきた書物であるということができると思います。抑圧や閉ざされた思いを抱えたときに、そこから脱出をしようとする出エジプト記はいつも思い出されて力を与えてきました。例えば近代において、イギリスやヨーロッパ大陸からアメリカに移住した際、それは信仰を求めての新しい出エジプトと言われました。それは信教の自由を求めた脱出でもあったのです。20世紀のアメリカでは、黒人解放運動に大きな影響を与えてきたのが出エジプト記です。解放運動を導いたマーティン・ルーサー・キング牧師という方がおられました。彼は非暴力による公民権運動を導いた方でありましたけれども、キング牧師が愛読し説教したのは出エジプト記からが非常に多かったんですね。彼はその非暴力のあり方、しかし諦めないで自分たち自身が求めるその自由へと解放へと導かれていく道筋、大きなイメージ、共同体としてのビジョンというものをこの出エジプト記から与えられてきたんです。今置かれている状況を諦めるのではなくて、新しい一歩を踏み出していこう、そういう力を与えてきました。神様の祝福によって繁栄し増え広がっていたイスラエルの民でしたけれども、彼らはいわば他国に帰留している移住者です。これも現代社会の私たちにとって大変大きな課題であると思います。特にロシアとウクライナの情勢を考える中で、そこで難民とされてしまった人々、住む地を追われていった方々のことは、決してこの時代のことだけではなく、今の世界の大きな緊急の課題でもあると思います。難民とさせられてしまったがために、その地において安住することができずに、いろいろな不安を抱えなければならない、また不条理とも言うべき苦しみの中に置かれていった、それがこのエジプトの地にあったヘブライ人と呼ばれたイスラエルの民の姿でもありました。さて、エジプトで増え広がっていったそのイスラエルの民、ここではヘブライ人と呼ばれました。そのヘブライ人たちに脅威を覚えて、エジプトの王ファラオは強制労働、奴隷として酷使していたわけですけれども、しかしそれでもヘブライ人たちは数が減らなかった。ひどい労働を与えたならば、こうバタバタと倒れて人々は亡くなっていくだろうとエジプトの王は考えたわけですね。 しかしそんなことはなかったのです。民は増えて、そして神の祝福と守りをいただきました。その後にファラオが考えた次の手がありました。それはどういう手だったかというと、ヘブライ人の助産師シュフラとプアに命じます。助産師というのは女性が出産をするときに助ける働きをします。世界最古の女性のプロフェッショナルの仕事です。しかしその女性たちに対して、あなたたちはヘブライ人の女が出産をするときに殺すようにと命じるわけです。言ってみれば死産だったということにしなさいということですね。男の子だったら殺し、女の子だったら生かしておくように。男の子だったらというのは兵士になる可能性があるからです。彼女たちは王の命令に従いませんでした。彼女たちはもちろんエジプトのファラオの権威や権力、力というものを知っていたと思います。そして彼女たちの立場ならば、生まれてきた子供が死産だったというふうに言って、そしてお気の毒ですということもできたかもしれません。でもシフラとプアは恐れたのはエジプトの王、力、権威ではありませんでした。彼女たちが恐れたのは神を恐れたと書かれています。彼女たちは生まれてきた子供たちを大切に生かしました。命へと導きました。それは神を恐れていたからです。聖書は伝えています。神を恐れるということは命を大切にすること、命を導くということだ。彼女たちは人間の目にはわからない、気づかないことでも主なる神様は見ておられるということを覚えて神を恐れたのです。恐れるという字は怖いという字ではありません。畏怖の意ですね。それは人間を超えた力がある、私の届かない、でも神様は命を司っておられる、そういう人間を超えた力に対する大いなるものへの恐れというもの、それをシフラとプアは持っていた。神様を信じるというのはそういうことだと思います。人間の目のみを意識するのではなくて、隠れたことを見ておられる神様の目の前に歩むこと、それが信仰だということができます。私たちはどうしても人が見ていないならば、そういう思いに駆られることがあるかもしれません。それは個人にもあるでしょう。共同体や会社組織、あるいは国にもあるかもしれません。これは本当に許されることなんだろうか、命を奪うことなのに。でも、そのことがまかり通っていく現実が起こってくる。私たちが恐れなければならないのは、人間が持っているその力や権力、それをもう超える大きな力を持っておられる神様ご自身だ。この助産師たちは知っていた。そのことによってエジプトのファラオの命に従いませんでした。しかし私はこの時の女性たちのやり方がとっても共感する部分があるんですね。どうして共感するのかと言いますと、彼女たちはエジプトの王の前に呼び出されるんです。男の子ならば殺せと言われていたのに生かしておくわけですから、おかしいじゃないか、なんで生かしておいたんだというふうに問いただされるわけですね。これは恐れていた事態が起こります。そうするとこのシフラとプアはこう答えるんです。王様、ヘブライ人の女性たちはエジプトの女性たちとは違います。私が行く頃にはもう出産して生まれているんです。こう答えるんですね。これ知恵ですね。知恵です。権力を持った者に抵抗するために私たちが用いていくための知恵です。 非暴力で、でも抵抗していくということをこの女性たちは示しているのではないでしょうか。命を優先するがために私たちにはそうした知恵を合わせていくということが神からそれぞれに、いえ私たちにも与えられているのではないでしょうか。人間の歴史を支配し、その中で救いの御業を行われる神様という方は、私たちに対して人格的に私とあなたという関わりの中で対してくださる、必要としてくださる方です。救いを求めている者に対してその近くに寄って、そして助けを与えてくださる方です。歴史の中で行われたその救いを感謝を持って振り返り、そしてその歴史というのは神様が導いておられるのだ。もちろん私たちが数えることができ、考えることができるのは5年10年100年というスパンかもしれませんけれども、神様の計画というのは1000年であろうと2000年であろうと、その時間をかけて救いの技を行っておられる。そのことに信頼して、私たちが今ここでそれぞれの手に委ねられている、その命の技を行っていくということなのではないでしょうか。歴史を支配し導くその神様を信じて、その神様との交わり、対話に生きるということが信仰の生活です。それがあるからこそ、苦しみや試練の中で人間を本当に生かし支える、その神に委ねていくことができるのです。脱出しなければならない境遇を体験していらっしゃる方もおられると思います。家族や暴力が場合によっては脱出することになるかもしれません。命を奪おうとする世界のさまざまな出来事、自分が傷つけられていく場かもしれません。しかしそうした場から外へと通じていく道へ導かれていくというのが出エジプトの信仰です。私たちは歴史を作るというのは、歴史の教科書に名前が残っている、そういう人々が歴史を作っていくのだと思っています。しかし聖書は違います。ここに記されているヘブライ人の助産師シフラとプア、この人たちは歴史を作った、解放への一歩を導き出した人たちです。歴史を作るのはそうした小さな無力だと思われている人たち一人一人が、私に神様が与えてくださっているその責任と、私がどう神様に応えていくことができるのだろうか、その技を通して歴史を導いてくださる。私はこの助産師のシフラとプアのことを思い出すときに、いつも思い出す一編の詩があります。栗原貞子さんとおっしゃる方が1946年に発表された馬紙面かなという詩です。広島に原爆が投下された時に発表された詩です。馬紙面かな、壊れたビルディングの地下室の夜だった。原子爆弾の負傷者たちはろうそく一本ない暗い地下室をうずめていっぱいだった。生臭い血の匂い、刺繍、汗臭い人息切れ、うめき声。その中から不思議な声が聞こえてきた。赤ん坊が生まれるというのだ。この地獄の底のような地下室で、今、若い女が産気づいているのだ。マッチ一本ない暗がりで、どうしたらいいのだろう。人々は自分の痛みを忘れて気遣った。と、私が産婆です。私が産ませましょう。と言ったのは、さっきまでうめいていた重症者だ。かくて、暗がりの地獄の底で、新しい命は生まれた。かくて、 暁を待たず産婆は血まみれのまま死んだ。うましめんかな、うましめんかな、おのが命すつとも。うましめんかな、自分が与えられているこの賜物と、このいただいている神様から示されているものを持って、その命を生かしていこう、うましめていこう、そういう一人によって神様は歴史を導いてくださっている。私たちにその技を委ねていてくださっている。そのことを私たちは今朝ご一緒に覚えさせていただきたいと思います。私たち一人一人にも与えられている賜物と交わりがあります。そしてこの女性たちがこの非暴力における抵抗運動を導いてくれたように、私たちにもこの今起こっているさまざまな出来事の中で、難民となって困難を強いられている人たち、日本は難民の受け入れが非常に厳しい国であると知られています。そのことのためにかつてこの教会でも労を取られた経験があります。そうした出来事を私たちはさまざまな世界の教派を超えて共に力を合わせていく、そのような働きへと召されていく一人でありたい、そのような教会の一つでありたい、この朝皆様とご一緒に祈りを合わさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが私たちに委ねてくださっている信仰と賜物とを感謝いたします。私たちはそれをいつも小さな弱いものだと感じてしまいます。しかしあなたがそれを用いてくださるとき、私たちは本当に小さな欠片かもしれません。でもあなたの支配される神の国を形作る、そのような一人として、そのような技の一つとして、あなたが用いてくださることを信じて感謝をいたします。今命に仕えている一人一人をあなたが勇気づけてください。幼い命を育んでいる家庭をあなたが祝福してください。そのことのために支え労している多くの方々をあなたが支えてください。また病気のために苦しんでいる、そういう子どもたち大人たちのために一生懸命手を尽くしている人たちをあなたが励ましてください。社会のただ中で不条理と戦っている人を支えてください。本当はあなたの前に答えたくないと思うような責任をも担わなければならないことがあるかもしれません。神様、そういう時にどうぞ知恵を与えてくださいますように。そしてできる限りのことを成したならば、あなたに委ねていくことができるように、自分を責めたり、その在籍の心のゆえに立つことができなくなるのではなく、あなたとの対話の中を生きていくことができますように豊かに導いてください。今病気で病んで、いろいろな形で療養している方々、ベッドの上で、ご家庭で、私たちの愛する一人一人をあなたがこの時も支えてください。そのことのために手を添えている看護や介護をしている方たちを祝福してください。今日は墓前での礼拝が行われます。愛する方々を天に送られた家族、また今もなおそのことを大きな愛を持って思い起こしている一人一人のために、あなたの祝福が豊かにありますように。世界の中で今聖餐式を共に行い、平和を待ち望んでいる教会をあなたが祝福し導いてください。神の国の先駆けとしてこの食卓を用いてください。感謝と願いを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。